皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。11月13日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題はイノベーションと改善という話です。イノベーションとか改善ということは前からこの場でもお話ししていると思います。イノベーションというのは今までと根本的にやり方を変えてしまうことですね。まあ、新しい技術がイノベーションというんじゃなくて、まあ、新しい技術が入った時などによく起きる仕事のやり方の根本的な変革、これがイノベーションですね。例えばスーパーマーケットっていうのは、ね、小売業のイノベーションなんですね。八百屋さんとか肉屋さんとか、惣菜屋さんとか、それぞれ、商品ごとにお店があったのが一つのお店で全部お買い物ができるという、まあ、全く新しいやり方ですね。あれイノベーションだし、あるいはそのデジタルも多くのものはそれはイノベーションですね。パソコンの上で何でも字書いたりですね、計算したり、今買い物もできるし、映画を見たりね、で金融取引もできる、まあ、何でもできる、まあ、そのうち投票までできると。まあこれ投票パソコンでやるとね、すぐねインチキされるという、まあでもブロックチェーンならば大丈夫なのかな。ブロックチェーンになれば、まあ今のブロックチェーンはちょっとどうか分かりませんが、まあトランプが作っているね、今の新しいブロックチェーンならね、まあ、そのあたりはできてんで、これ軍が管理してってことになればまあいいんでしょうけども、まあとにかくイノベーションっていうのはまだまだ進みますよ。で一方改善っていうのはですね、その今起きた新しいイノベーションのその上にそれをいかに効率的に使うか、効率的効果的に安全に使うか、その対する熟練ですね。熟練がいわば改善なんですね。でこの平成の時代はですね、とにかく日本もイノベーションイノベーションできて、世界もイノベーションイノベーションだったと思いますね。新しい投資をやってとにかくイノベーションやりましょうと、なんかそのね空飛ぶ車をね、乗れたらすごいなとかね、一時期は例えばだから太陽光発電が未来をね作るとか、風車が未来を作るとか言って、まあイノベーションということでこうやってみましたですね。今だいぶその実態が分かってきたわけでありますが、イノベーションというのはまあなんか昨日と今日でやり方が違いますね。面白いといえば面白いし、危ないといえば危ないし、不確実性が高いんですが、イノベーションというのはまあ言ってみると時代を変える大きな力なんですね。だからイノベーションをどんどん続けていくと、古いシステム、古い組織、古い国はどんどん壊れていくんですよ。だからこう今までね、あまり時代の恩恵に予期しなかった人たちの一部はイノベーションをどんどん進めることによって、でその自分たちが主導権を取って新しい時代の運営に回りたいと皆さん思いますね。まあ、革命もそうですね。かつて森喜朗首相がですね、国会の壇上で、IT 革命をやりませんかと言ったことなんですね。あれ私聞いててですねびっくりしましたですね。戦前なんかですね、革命をやりましょうなんて言ったら、それだけでね特別高等警察や憲兵に捕まった時代ですよ。それをね一国の首相がね国会の壇上で革命やりましょうって言ったわけですね。さすがにあれびっくりしましたですね。まあ共産革命とかね、いろんな革命あるでしょ。もう IT 革命も革命ですからね。いや国会の首相が革命やりましょうって言うんだから日本もすごい国になったなと、本当に私はあれ本当に思ったんですね。まあそしたらなんか後でね、あれ革命じゃないんだとかね、みんな一生懸命言ってましたけどね。しかしまあとにかくですね、IT はですねやっぱ結果的に革命を起こしたんですね。IT が広がって潰れた会社たくさんあるでしょう。それから例えばそのトランプ革命だってあれですね、メディアのイノベーションなくしてはできなかったんですよ。端的にはあれですよ、 X ですよ、 Twitter ですよ。あのシステムなしにはトランプ革命はおそらく成就していなかったんじゃないかと思うんですね。これメディアのイノベーションですね。あとコミュニケーションのイノベーション、まあ双方向の SNS ってことですよね。例えばその屋根の上のアンテナっていうのもですね、テレビのアンテナっていうのはこれ受信だけですよね。でもスターリンクのアンテナは受信と送信とあるんですよ。アップリンクって言って パソコンコンピューターねスマホの方からね衛星に電波上げるでしょう。だからちゃんと電波も発信するんですね。だからアンテナも双方向なんですよね。テレビのアンテナはとかラジオのアンテナは受信するだけ。しかし、スターリンクのアンテナは送信もするという双方向でしょう。まあ電話も昔から双方向ですよね。電話双方向だから、まあその通信回線使ってインターネットやるのが双方向であることは、まあこれは最初からまあ非常に分かりやすい。電話は昔から双方向ですから。でもその衛星ですよね。衛星でその双方向っていうと、まあとにかく衛星の電波受信するのはねまだいいにしても、この小さいね地上局から衛星まで電波を送るっていうと、これはちょっと普通は大変ですよね。だからよほど出力を上げるとか、よほどこのまあその衛星に向けてね非常に強いビームでも当てないか、普通は電波は届かないですね。よくあのアマチュア無線でですね、月面反射ってやるんですよ。まあ VHF の電波ね、あの業務用無線なんかで使ってる電波帯でですね、アンテナうんと指向性上げるんですね。非常にシャープな電波が出るようにしてですね、月の位置計算して月にめがけてですね、この電波、ちょっと出力上げてね、で電波打つんですよ。と月の表面で跳ね返ってきてですね、全然違うところへ届いたりするんですね。何千キロも離れたところに届いたりしますから、まあ、そういう楽しむですね月面反射ってのがあるんですね。だからまあ大変なんだ ね。とにかく時間と時期合わせて、で雲とかやたりやるとですね、それなかなか難しいですから、電波の減衰が激しいんでですね、もちろん雨も雪も難しいですよね。よく時期選んでやんなきゃいけないんだけど、スターリンクなんかすごいです。雨ほとんど関係ないし、暑いのがちょっと苦手だっていう話聞きましたけどね。雪だとあの融雪装置ついてるんですね。融雪ヒーターもついてるんですね。あれ、あの板の上にね。あの板、フェーズドアレイレーダーなんですね。フェーズドアレイアンテナで、あれ中、中、じじってじじって動いてますよ、あれ板の中でね。なかなか大したもんで。とにかく空が開けたときにボンと浮いてね。で、向きちょっと合わせるんですよ。スマホがこっちの向きいいよってね、合わせる。それだけでですね、操縦心がですね、一発でいきますからね。まあ、100メガなんか当然超えるし、200とか場合だと300メガぐらいはいきますからね。いやー、なんか本当にね、衛星に向かって普通の言い方、地上の小さい地上局からどんどんアップリンク電波送れるっていうのは、これ大変なイノベーションですね。それができるように、まあ地球全体の6000個ぐらい衛星を上げていて、で5、60個ぐらい同時に使うんだそうでありますけども、まあそういうふうにことやりながらも、言ってみるとなんか本当にですね、我々の常識を変えていく。携帯電話ができて、その電線を引っ張るですね、手間が省けるから、すごく安く個人の通信ができるようになったと。で、このスターリンクなんか上げればですね、いわゆる高速ネットですよね。まあ高速のインターネット通信というのはやっぱり地上でもやると高いですよね。なかなか難しいところもある。もちろんG5 とかWi-Fi はありますけども、あれ非常に限られた場所でしか使えませんですよね。限られた場所でしか使えなくて、でやっぱりそれ高いんですよね。まあスターリンクも決して安いとは言えませんけども、でもその宇宙相手で別に地上のね電線ないとこでも電源さえあればできるわけですから、災害の時でもいいしね、移動で持ち歩いてもいいわけですから、まあそれを考えたら随分お得ですわな。だからこういうのってやっぱりイノベーションで、でまあ、プラットフォームって言ってもいいですよね。その衛星通信という一つのプラットフォームが入ってくるとですね、そこでなんかいろんなことを考えられるわけですね。で、そういう中、今我々はイノベーションが本当になんか世の中変えるというふうに思ってて、でそれ間違いないんですけども、イノベーションが実際に自分にプラスになるか、ほとんど関係ないか、あるいはマイナスかっていうのは、それをいかに使いこなすかで決まるんですね。はい。それがいわゆる改善の部分なんです。そのいかに使いやすくするか、それからいかにスムーズにするかっていうところが改善の部分で、もちろんそのスターリンクの機械をそのね、改造することできませんが、その使い方ですよね。使い方の改善、まあどのように使えばより効率的に効果的に便利になるのか、それやっぱりよく考えてればいいことで、あるいはアンテナどこに置いたらいいかとかね、そういうなんか創意工夫によってよりよく使う、これが改善ですよね。例えばその会社の中で、まあ、通信もそうですけど、いろんな今デジタライゼーションのシステムとか入るところも多いと思うんですね。 あるいはなんかそのいろんな業務改善、いや業務の仕方がこうマトリックス型に変わったとかね、まあ、イノベーションが入ってる組織すごく多いと思いますね。単に機械が入るだけじゃなくて、その管理の仕方とか、あるいはなんか意思決定の仕方がこう変わってくるみたいなことがありますでしょう。ああいうのを最初に入れると大体みんな混乱するんですよね。で同じようなものをいくつも入れたりする会社があるんですね。まあ金が余ってる会社なのかは知りませんけど、同じようなシステムをいくつも入れてきてですね、何やってないかよく分かんなくなっちゃう会社もあるんですけども、まあとにかくそういう新しいものを入れたら使いこなせなきゃダメなんですね。それは改善なんですね。で使いこなしてみるとですね、いるもの、いらないもの、それからそのいいもの悪いものすぐ分かってきますね。だからその改善積み重ねていくとオーバースペックってところはそれで分かるし、で足りないもの分かりますから、でだから最後は自分で作り直した方が早いってことがよくあるんですよね。とりあえずいろいろ試してみて、自分たちにとって一番いいものを自分たち作った方が結局一番効率的、効果的で安いっていうことが最後大体出てくるんですよね。だからそこまでやっぱり改善は進めるべきだと思いますね。まあ今とにかくシステムなんかの変化が激しいからね、まあとにかくそんな改善とか修理ですよ。修理する暇と金があったら新しいもの買った方がいいっていうことは、まだ一部の現場ではね、一部のエリアではそういうことありますから、まあ、それやってるんでしょうけども、どうもトランプ革命でそのフリーマネーはなくなるわけでしょ。1980年ぐらいから始まった無茶苦茶な金融緩和はなくなる。あれやったの FRB ですから、 FRB はいよいよ廃止でしょ。あれ廃止なんだからそんな金ないわけですね。そうすると投資のペースも相当ゆっくりになりますよ。投資のペースは相当ゆっくりで、ですからその限られた投資を大事に行うという世界だから、イノベーションのスピードは当然下がってきますね。だからその分今度は改善のペース上げなきゃいけないんですよ。イノベーションが、まあ、今ですね1年に1遍だとしたら、今度これは5年に1遍10年に1遍になってくる。でその間はじゃあどうするかっていうと、改善でつないでいくわけですね。その方がいいんですね。今のシステムを使いこなして使い倒して改善やっていくと、その次は何がいいかってなんか見えてきますね。でその言ってみれば、今の自分たちはどうしても越えられない壁を越えるためにイノベーションを入れて、でまた5年から10年ぐらいそれを使いこなし使い倒してみる。こういうふうにやるとですね、とってもスムーズに未来は作れると思いますよ。ですからそれはまあ未来のね技術動向なんかも踏まえながら、その投資はやんなきゃいけませんから、その時の流行で投資するのはやっぱダメなんだね。その時流行の投資でっていうのは、まあ金を集めやすいんですね。今それがみんな投資してるから。でも今の流行で投資すると大体でもすぐね行き詰まるんですね。未来を考えた投資だから、やっぱりそれは先だけのことを考えて慎重にですね決めなきゃいけないんで、ですから金もまあなんて言いますかね、さっさと集まる金なんか当てにしてたらかえって投資失敗しますから、先々のことを考えて、要するによく分かる人の金でなきゃダメね。変な人の金集めたらですね、とんでもないですよ。なんか自分のだけ利益欲しいのになみたい人の金なんか集めるとね、夢のような証券会社とかそんなところから金集めるととんでもないことになりますから、特にこの先はね、やっぱ物の分かった人の金なきゃダメですから、やっぱりそれはやっぱり未来のことについてこう方向性を合わせないとねいけませんでしょ。未来はどうなるか、技術の動向を含めてそれで話がちゃんと合わせていかなきゃいけないし、それからやっぱりその飛躍がありますから、飛躍を埋めてねスムーズに仕事を進めるためにはどうしてもこの改善がいるんですよ。だって皆さん何やったって最初うまくいかないでしょうね。えそれをだんだん慣らしてって、で前の状況よりもより良い効率、効果性、そして安全性に持っていくためには相当使いこなさなきゃいけませんよね。使いこなすってのはやっぱ時間がかかるんですね。それから向上心がいるんですよ。ただただ繰り返すだけじゃダメで、向上心を持って繰り返さなきゃいけませんから、相当意志を、強い意志を持ってなきゃダメだね、改善っていうのは。それから一人でやるのも限界がありますから、チームを組んで改善ってやんなきゃいけないんで、まあ、小集団活動なんか昔よくやってましたけどね、やっぱり3人寄れば文殊の知恵なんですよ。3人寄れば文殊の知恵で、みんなでその共同体を作って、その共同体として意思決定してで行動していくときは一番うまくいくんですね、改善なんかもね。だからまあデジタルを使ってもいいですが、やっぱアナログがないとやっぱダメですから、デジタルアナログ併用型で その改善をやっていくべきで、で改善っていうのもだからまあ投資ができないから次改善でどうするかですね。今とにかく投資が止まるとする仕事がなくて、そのままなんかこの衰退して終わりみたいなのが多いんですよね。安い新品を買ってきて、これ使ってもう次が買えないからそこで終わっちゃったみたいな、なんかそんな経営が多いよね、見てるとね。なんかいろんなそのビジネスやるとか言ってやってんだけどもね、なんか安物の新品のビジネスを買ってきて、とりあえず走らせてみて、ね、大抵うまくいきませんから、それで終わりと。改善がないと。で、上の方はもうこのイノベーション、あのイノベーション、流行を追いかける経営をすると。経営トップはただひたすら流行を追いかけるだけ。流行に沿ってあのイノベーション、このイノベーション、これ入れてくる。それ改善する人なんか誰もいないから、で使ってみて、ダメだとんで終わり。ただそれダメって言うと上にね、恥かかせるから、損失や嘘は隠すと。もうね、当たり前にやってませんか、あれ。なんか、物の本とか人の話聞くと戦争中がそうなんだよね。まさに戦争中が全くそうで、うん、そういうことやったらね、下手すら憲兵が来た時代ですから、やっぱりみんな隠しですね、ひっそりと暮らしてる。で戦争終わった時には実は何もなかったと、ね、上も下も疲れ果ててたと、まあそういう状況だったそうですよ。なんかいいよ、同じような感じだな。だからまあ時代はもう一回、二度目繰り返したんですね。でそろそろこれがもうだから限界ですね。もうこのあとトランプ革命、ホップステップジャンプ、ステップジャンプいったらまあこれで大体もう終わりだと思いますね。もうそんな先長くないですよね。でそうなったらまあイノベーションに期待するよりも改善に期待した方がいいね。イノベーションでなんか成功するっていうのはよほどね運が良くなきゃダメですね。あれよほど考えてやんない限りは、今そんな考える人もいませんので、まあ、とりあえず今できることで何ができるかですね。改善活動ですよね。あり合わせでどれだけ最高のものを作れるか、作れなきゃダメだね。スペックに合ってようが合ってなかろうが、うまく回すにはどうしたらいいか考えて行動する、そこが一番大事ですね。だから物の見方変えないとね、古いものでも上手にね使えば新品以上の効果って簡単に出ますから、一人でできないところはみんなでやればいいわけだし、で仕事面白くすればみんな来ますからね。優秀な人は来るんですよ。面白い仕事と働きやすい環境にすると優秀な人が来るんです。はい、とにかく給料さえもらえればいいんじゃなくて優秀な人来るんですね。そうじゃないといい仕事できません。で誰かいい仕事すると今度それが広がってきますから、そうでない人のところでもやっぱ仕事は来るんですよ。だから誰かが先端切り開かないと世の中って始まりませんから、まあ、やっぱりその分かる人たち、分かる組織から改善をやっていいものを世の中にどんどん広めてって見本をね作っていかないと、ひな形みたいな世の中に出していかないと、それはやっぱりみんな動けないと思いますね。ひな形はとても今重要な時期に入ってきたと思います。でイノベーションもですから、まあ、アメリカはとにかく、まあ、トランプ前から言ってる通りですね、まあ、各分野出すつもりですよ。でもそれで全部終わりとも思えないですね。私やっぱロシアのイノベーションって前から興味持ってまして、微分方程式なんか全然違うじゃないですか、あの人たちは。不思議なその虚数単位がたくさん出てくる微分方程式ですよね。よく意味が分かんないようなね。だからその自然に対するものの見方は根本的に違うじゃないですか。だから重力に対する反重力みたいなものがなんかあるわけでしょ、あれ。ね、やたらに愛が出てきますから。なんかそういう世界から、でから導かれるイノベーションってとってもなんか面白そうですよね。で日本だとまあそういうなんか理屈っぽい話よりも現場のイノベーションですよね。なんか不思議な発明ですよね、日本はね。日本は発明家の国なんですよ。なんか微分方程式の国ではなくて発明の国で、なんかとにかくまず結果を出しちゃう。理由はねあんまりよくわかんないんだけど、とにかく結果が出て結果が再現できる、そこまで持っていくわけですね。それは日本非常に強いですよね。だからそういう意味でのイノベーションというのは日本は全然能力を衰えてないと思いますよ。まだたくさん発明家いますよ、世の中には。でそれをだから今度、まあ、みんなが使えるように改善していくプロセスが大切なんだね。この改善がなかなか厄介でありましてですね、まあ、誰がその改善をやるかってことに関してもどうやるかについても結構これがですねやってみると大変なんですよ。農業もそうですよ。いろんな農法あるけども、各農法を改善しようってだけに誰がどのように改善するかってとかよく揉めるんですよね。 決してだからね、その技術的な問題ではなくて人間関係の問題とか、そっちの方が実は大変になってることがよくあるんですね。特に改善っていうのはね。まあでもしかしそれは一時のことでありまして、やはり改善続けていけば未来開けてきますから、イノベーションがなかなかね広がらないときは、足元からの改善、これをチーム作って頑張ってやると、そうすると未来開けてきますから、まあちょっとねやり方を変えてねやってみたら開けてくると思いますね。というところで、今日の藤原直江の21世紀はみんながリーダー、イノベーションと改善ということをお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。